おはようございます。有限会社西企画西俊久です。誕生から22年、累計発行部数8万8000部の運をデザインする手帳有機こよみを群馬県富岡市にて制作しています。有機こよみ2026は9月9日発売です。でおかげさまでそこにて運を知らせる卓上歴いるこよみ2026に関しては完売となります。でこのラジオ聞くこよみでは毎朝10分のこよみレッスンをお届けしています。今朝は停滞から抜け出すためにまず試すべき一つの方法というテーマでお話を。何をやっても うまくいかないとき、あとはトラブルが続くとき、あるいは自分を見失ってしまうようなとき、そういう停滞期って誰にでも年に1回2回は訪れるものでしょう。ちょっとうまくいかないとかじゃなくて、もう明らかについてないな、運がないなって自分自身で実感するようなそういう場面です。じゃあそこでどう動けばいいのか。単純に僕の学んだ教科書を読み上げてみると、まずよく考えること、これが一つ目。二つ目が速度を落とすこと。で、三つ目が声を上げて伝えること。この三つが対処の基本です。よく考えれば答えが出るよとか、速度を落とすことで動きが安定するよ。そして声を上げること。周囲にそれを伝えることで物事が展開していくよ。当たり前といえば当たり前のことだから、ああまあまあまあ、その3つをすればどんなに運が落ちても対処できるのねって一瞬納得しかけがちですが、実はそこでっかい不自然があります。教科書にはそう書いてあるけど現場知らねえなって思っちゃいます。というのも、人が停滞しているとき、落ち込んでいるときって、落ちているのは運だけじゃないはずなんです。そこでは気力も体力も同時に落ちていることが多いです。停滞と疲労はワンセットで、停滞すると疲れるし、疲れるから停滞します。疲れているから運が下がるし、運が下がるからさらに疲れていきます。そんな悪循環のことを運が悪いって呼ぶんだと思うんです。そこで一度立ち止まって考えたいのは、疲れている状態で考える、疲れている状態で伝えるっていうことが果たしてどこまでできるのか、そんなの本当に可能かどうかっていう現実的な部分です。例えばお金も時間もない、体力も気力もない、そういう時に冷静に思考を巡らせるのってとてもとても難しいです。またもう疲れ果ててしまった状態から、はい、周りに伝えるべきことを伝えてください、そのためには伝えるべきことをまとめて声を上げてください、人に上手に説明してくださいってするのも相当ハードルが高いです。本当に疲れ果てた時って疲れたっていうことさえできなくなったりします。正直それができるんだったらそもそも停滞なんてしていないはずです。だからただ単純によく考えなよって、ちょっと考えればわかることでしょうとかって言われたところで、はいそうですかって素直に言えないはずなんです。それが停滞ということです。だからこそ現実的にまず選ぶべき対処とは減速、この選択肢は一つです。僕たちが本当に調子が悪くなった時、自分の運を疑ってしまうほどに調子が落ち込んでしまった時、最初になすべき対処の方法であり打開策はたった一つです。減速、速度を落とすことです。 何もしない行動をゼロにするとか完全に停止してしまうっていうのではなくて、単純に速さ速度を落とすことです。日々の暮らしの中でやらなくちゃならないことはいっぱいある。どんなに調子が悪くても仕事には行かなくちゃならないし、子育て介護は待ったなし、人間関係だって常に自分の調子をおもんばかってくれるわけではない。そんな中でそれ全部やろう、昨日一昨日と同じように今日も明日もそれら全部やるんだけれど、その速度を落とすことで僕たちの運は回復に向かっていきます。それだけなんです。運が落ちている時に僕たちにできるのは速度を落とすこと、それくらいです。そしてそれだったら無理がないはずです。ただ残念なことに運というのはなかなか思い通りにいかないもので、人は停滞している時ほど焦ってスピードを上げがちです。早口になったり、作業を詰め込みすぎたり、予定を入れすぎちゃったり、こっちは焦ってるんでどうしようどうしようって無意識のうちにアクセルを踏んでしまうことが僕もよくあります。でそれがさらに状況を悪くしちゃうんですよね。そしてまたアクセルを踏むことになっちゃう。そしてどんどんどんどんスピードが上がっていって、より体力を気力を消耗していくことになる。それも僕よくあります。だからこそ今の時点で停滞時、まず最初にやるべきことはブレーキを踏むことであるとあらかじめ知っておいた上で、あえて意識的にブレーキを踏む。予定は同じなんだけど、いつもより少しゆっくり歩いていく。仕事のメールも送信ボタンを押す前に一呼吸を置く。そんな小さな原則で OK です。速度を落とすだけだったら疲れていてもできます。というか、疲れている時こそ速度を落とすことで動きが楽になります。気力や体力の消耗が減るからです。で速度を落とすと停滞は少しずつ和らいでいきます。少なくとも運が落ちていく速度を緩めることができます。その間に体力が回復してくれば、小さな停滞くらいだったらすぐ抜け出せます。だからまず試してほしい対処方法は原則です。これが最も再現性が高く、かつ誰でもさって試せる方法だと思います。というわけで今日は停滞から抜け出すためにまず試すべき一つの方法というテーマでした。よく考えることやしっかり伝えることも大切なんですが、それって相応のエネルギーを求められます。だからまずは速度を落とす。それだけで流れは変わり始めます。今朝のお話はそんなところです。一つ告知にお付き合いください。9月以降のイベントスケジュールに関してです。9月の14日高崎ジャムカバーさんにて旅飽きない。9月の23日は群馬県桐生市ビキニ桐生文化会館小ホールにて有機こよみフェスボリューム1です。こちらご予約不要、入場無料の有機こよみ収穫祭。メインのステージは15時半からの僕の講座と、あと15時15分からの西金谷の講演。テーマが2026年の運勢と注意事項なんですが、その前に11時から14時30分までの間、ロビーにていろいろな屋台が出店します。手相、星読み、タロット、鍼灸、漢方などなど、西企画っぽい屋台がずらりと並びますので、そちら楽しみに来ていただけると嬉しいです。なので会場は11時にしてあります。開演は14時30分なんですが、会場は11時になります。さらにその先には9月の30、10月1日に有機こよみフェス大阪やります。今年は大阪でも有機こよみフェスです。2日間にわたって講座、ワークショップ、 鑑定をギュッて組み合わせたイベントをやります。詳細は8月23日の僕のブログご確認ください。その先には10月の5日日曜日に福よりどころという占い特化イベントを藤岡の諏訪神社にて、10月の18日19日には東京浜松町にて手帳の市2025秋、こちら手帳マニアのためのイベント、手帳以外にもいろいろな文具が集まります。他にもオンラインオフライン両方でいろんなイベントに顔を出すので、ご都合が重なった時にはぜひぜひ遊びに来てください。さて、今日という一日は2025年8月30日土曜日、一粒万倍日です。運が動く繁忙の8月、今日を入れて残りあと8日8日となります。何から手をつけていいかわからないという場合はまず体調管理です。9月の6日まで倒れず駆け抜けられるようにコンディションを整えるのが最も費用対効果が高いです。今日の幸運レシピはぬか漬け、発酵食品が吉。きゅうりとかナス、ミニトマトなど今が盛りの野菜のぬか漬け、もしくはピクルス、酢漬けも最高です。最後に今日のキーワードは均衡、釣り合いを取る。その心は、得意なことばっかり力が偏って苦手で後回しにしてきたことが問題の原因になりやすいという運勢です。だから一生懸命頑張れてるし物事は進行してるんだけれど、進行していない、見ないふりをしてきたあれやこれのところでいろいろな不具合、トラブルが発生するっていう。だから僕たちはできる方、やりたい方、気が向く方ではなくて、今まで気を向けてこなかった、あえて目をそらしてきたあそこの片付けとか、あの人への連絡とか、これの修理とか、そっちに手間暇を割り振った方が穏やかにバランスの良い流れに乗れます。以上、迷った時の目安としてご参考までに。それでは今日もできることをできるだけ、西企画西俊久でした。いってらっしゃい。ひれみんさん、おはようございます。小川智美さん、おはようございます。エヌシャンティさん、おはようございます。今日のみんなの空模様はずらりずらりと晴れマークが並んでいて、昨日も良いお天気で暑かったんですが、最高気温が35度ぐらいだったんですよね。そして、あれ、35度ぐらいだったらだいぶ涼しくなってきたね、もう秋だねとか言い始める自分が怖いです。あんなに暑いのにそれを、あ、もう今日マシじゃんって思えちゃっている。ちょっともう感覚が麻痺してしまっているので、皆さんお気をつけください。35度は死ぬほど暑いです。しっかりと残暑対策をして水分補給、塩分補給をしないといけない温度です。あ、なんか風が変わってきたねとか言ってる場合じゃないです。今めちゃくちゃ秋なのに暑いですっていう当たり前のことを、もう一度僕と同じように感覚が麻痺してしまっている方を思い出していただいて、改めてここから体調管理し、繁忙の8月駆け抜けていきましょう。モンさん、ジャムさん、ニコマルさん、クーさん、アキさん、チャンタケさん、コットンテイルさん、ジャズさん、ゆきたろうさん、グルーブさん、ワルツさん、ロミさん、ケンさん、サオリンさん、みかんさん、チエさん、リュオさん、コンサートさん、あかねさん、ともりんさん、ゆうさん、おはようございます。いつもありがとうございます。というわけで今朝の配信はここまで。僕もこの繁忙の8月しっかりと運を動かしに行ってまいります。